はい。ウムコレのコーナーでございます。どんど
久し
ん
ぶり
ど
だ
んどん
な。
どんどんどんどん。はいはい。ちょっとこれはニュースで僕見かけて面白いなと思ったんですけれども、今、神保町に猫の本棚っていう、これは企画というか、がありまして、これ何かというと、シェア型書店。
部屋型書店。
縦35センチ、横30センチ、奥行き30センチの棚を走ってるところがあって、まあそこを借りた人が自分の本屋さんをそこで作れると。
面白いね。
ちょっと前にさ、川口くんとかと、恵比寿のおもちゃ屋さんで働いてるときに、そういう
だい
ショーケース、
20年前だよ、それ。ちょっ
20
と
年前。
前どこや。二昔ですよ、先生。
昔前ですね、じゃあね。そうそう。あのところにショーケースってのあったの覚えてます？
ショ
もう忘
ーケー
れ。
ス？
そう、
おもちゃ屋さんのショーケースってことですか？
そう、ショーケースを一つ貸して、その人のおもちゃのコレクションを売ったりとかしてるの
なん
が
かああ
っ
ったか
と
も。
思うんですけどね。なんか、まあその後そんな跳ねなかったですけれども。
それはいいだろ、別に。打 足
それ
で
の
しょ。
まあ、そう、それの本屋さんバージョンですね。しかもその本の街神保町で自分だけの本屋さんがね、開店できるというね、猫の本棚というのがあるらしいんですよ。
猫の額に引っ掛けてんだ。
さあ、そういうことなんじゃないですか？なんか。
でもなんか、おしゃれですね、発想が。
おしゃれ。で、しかも、このなんか、利益を追求するというよりは、そこで、出会う人だとか、なんか自分の本を見てもらうとか、どっちかというと、ビジネスじゃない目的で設置されるとかできるということらしいんですね。
それ
だ
は
から、
本屋さんだからやっぱ売るってことなんですよね。
そう。
基本
売るみ
的
た
に
いで
は。
す。そう。
どんなの皆さんや本をやってらっしゃるんですかね。なんか本の世界だとさ、例えばその初版本を集めてる方とか多いじゃないですか。で、神保町だとやっぱ古書とかさ。
古書も新刊ももちろん OK で、多分その人のセンスの棚になると思うんですけど、例えばなんかまあ、そのプレミアムなものを置いてるのだったらプレミアムの棚になるんでしょうし、単純に古書でマニアックな、この世界観が好きっていう古書のカラーに染めることもできるんでしょうし、あとそのね、自費出版の本とか、
自費出版
そう、
ね。
CD、
あ
レ
れ
コード、
はあり
DVD
そうだな。
とかもアート作品も置けるそうなんで、まあ、30センチぐらいのサイズなんて置けるものは限られてると
限られ
思うん
て
で
ます す
け
よ
ど、
ね。30センチだとさ、いわゆるハードカバーの本さ、そんなに入んないよね。
置けないです。そこなんか写真で見ると限りだと、11ぐらいま
ねえ、
で
そん
は、
なもんだよね。
そうそう、厚さにもよるけど、そういう感じで。で、おそらくですけど、これさっきも言った通り仕事ではなくて交流のとか、そういうところで目的として使うっていうことが多いと思うんで、その本棚に多分 SNS のアカウントとかが書いてあって、そこで本を買う人もあれば、こんな趣味の人なんだっていうことで、その SNS でつながって交流するとか、そういうのが目的になるんじゃないかと。
なるほどね。
だから基本的になんか何でもいいらしいんだけど、公序良俗に反しない限り何でもいいそうなんで、なんか自分の趣味を大人数が集まるところで見てもらって、趣味が合う人と出会うみたいな、なんか目的なんでしょうかね、これはね。
だからなんかその入り口は書店っていうアナログな入り口なんだけど、その入り口ま、敷居またぐと、やっぱその SNS だったりデジタルでの交流があるっ
そう
てい
そう
う。
そうそうそうそうそう。面
で、
白い試みだなというね。
またオフ会でじゃあ神保町で集まったりするかもしれない。
そうじゃない？そういうので。で、まあ、SNS で、私はこういう本が好きなんですけど、とかいう話だとか、に交流が広がっていくっていうような。
でもなんか俺もそれやりたいかも。やっぱさ、本を読む人が少なくなってるし、その中でさ、自分が読書体験ってもう人生の時間の中でかなり限られてんじゃないですか。一生の分に読める本ってね。
そうですよね。
そん中でやっぱさ、もう最近読んでないけど、今まで読んだ本に対して、同じ本を読んだ体験を持ってる人が、どんな風に感じたかとかさ、
いや、そうですね。
話合いそうだよね、そっちの方が。音楽よりも。
だからなんか、そういう話をしたい人もいっぱいいるでしょうから。
いるだろうね。もうなんか
意外
それこ
とね。
そ、人気作家の方とか、例えば村上春樹さんとかの棚とかだったらすごいだろうね、なんか。あの、春樹スト、春樹ストの圧力が。
圧力なんだ。もっといい言葉が出てくると思った。圧力だ。
なんか、あそこあそこでもうすごいいろいろありそうじゃないですか。
まあ、あると思うよ。やっぱ。
解釈も含め。
うん、すごいファンの多くて、解釈が取れる、なんか余白がある作家の方とかは多いでしょうね。ちなみにお値段なんですけど、
うん、
入会金が1万1000円税込みで、で、棚、一棚のお値段が月々が4400円ですね。これは高いと取るか安いと取るかっていうのはその後の使い方次第だと思うんですけれどもね。
全然お手頃ですよね。
うん。だこういうなんか、その今までの一つの本屋には一つの本屋しかないっていうのが、なんとなく常識じゃないですか。
はい。
でも僕の、まあカレーもそうなんですけど、曲がりカレーとかも。うん、一つの店舗の中でいろんな店がある形になるわけですか、僕の場合は。
はい、はい、はい。
このスタイルも、なんかちょっとシェアしていくだとかっていうのは、やっぱりこれあれじゃないですか。風の時代来てんじゃないですか。風の時代が来てるんじゃないかって
俺は分かったけど、リスナーの方は全然分かってない方、ほとんど、ちょっともう一回風の時代ちょっと補足してよ。
風の時代は、その前は、なんだっけ、ちょっと忘れてたけど、前の時代があって、前の時代は、物だとか、地位だとか、いろんなものにこう、所有することだとかに固執するような時代だったのが、時代の流れが今変わって風の時代になったら、みんなでそれをシェアしようよとか、戦いなんてやめようよとか、争いごとやめようよみたいな時代に今入ってきたという
。価値観が大きく変わってきている時代だという。はい。
はいはい。前はいかにでかい本屋を持つことがステータスだったっていうのが時代だったけど、今は、その本屋をみんなで使おうよという時代になってる。それは風の時代だと。
いやー、素晴らしい。うん、俺も、だからもう、もっといいとこ、もっといい車って言って頑張ってたからね。
そうでしょ？人よりもなんかさ、
うん、
ね、
そうそうそう、
いい車乗るとかね。
そう。
うん。時代遅れよ、そんなのも。
本当だね。
もうね、もうみんな全員これがシェアハウスよ。うん。
うむさん言っていいですか？
はい。
結局さ、インスタグラムあってさ、うん、人よりいいものをさ、人よりいい暮らしをさ、うん、人よりいい車をさ、
うん、
かっこよく撮って載せてるだけじゃね？
そうだね。すごい時代変わってないよね。
風の中、風吹いてなくね、インスタグラム。
風吹いてないね。やっぱその時代を読む人も、なんか、インスタグラムみたいなのの存在は読めなかったんだろうね、多分ね。
そこはちょっと別ってことです
ね。別だったんだね、そこはね。
まあでもその、うん、猫の、
猫の本棚。
本棚。面白いですね、う
ん、
アイデア。
面白い。なんかこういうスタイルのものがどんどんできてくるのは、さっきのカレーじゃないですけど、本屋とか、うん、いろんなものがそういうふうになっていくと、
うん、
なんか世の中の形が変わってくるのは、で、活性化されるのであれば、それすごい面白いなと思います。うん。うん、ちょっと興味ある人は、うん、猫の本棚で一度ね、検索していただければと思います。では、曲いきたいと思います。